エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
あっという間に1年の3分の1が通り過ぎたわけですけども、最近いかがお過ごしですか？
正月気分が抜けませんね。次の正月とつながるよねっていうね。
ああ、そうだね。この間餅食ったばっかりだけど、もう餅かよっていうね。
だって、私、家にまだ鏡餅飾ってあるんですよ。このまま来年もっていう。
もうそういう白い物体だからね。
季節感なしにずっと、うん、だからそうなるともうクリスマスツリーとかも全部出しっぱなしでいいよね。
出し、一年間出しっぱなしで全部。うん。
と思うんですけどね。最近何でもハラスメントになるじゃないですか。多いですよね。
おー、はいはい、
知的として。で、まあ、ハラスメントってのはその自覚がこっちにないから、まあ困るっていうか難しいわけで。
そうですね。
その最たるものはやっぱりスメハラですよね。
匂いね。
ではさ、仕方がない部分もあるのではと。
まあ極端に汚いとかを除けばね。
そう、まあでもその、何ですか。人によってやっぱりいい匂い違うものもあるじゃない。
まあもちろんそれはね。
香水だってそれはさ、ほら、いや気持ち悪くなっちゃうんでっていう人にとってはスメハラなわけでしょ？
そうですね。まあ強弱もあるしね。
そうね。ああまあね。だから、何ですかね。だから人によって、例えばよくあるのはその、タバコの匂いとかもまあそうかもしれないけどね。
ああ、そうですね。
匂いでもさ、なんか。
それこそ、葉巻とかそういう人だったらば、葉巻はいい匂いだもんね。
あ、そうそうそうそう。でしょ？でも私にとって許せないやっぱり納豆なわけですよ。
ああ、お嫌いですからね。
出しちゃダメですよ、納豆。だから。ダメなんですけど、まあそういうのもあるじゃないですか。好きな人にとってはその匂いが好きなんだっていうのもあるわけで。
まあそうですよね。
ただなんか無臭にしていくしかないのかなと思ったんだよね。
お
無臭国家。国家じゃない。無臭世界。で、匂いを嗅ぐのはなんかもう密室だけ。
ああ。
自分家だけ。
個別にね。
うん。なんか、危ない世界だよね。
基本的に全部の個室が陰圧ですよね。
そうそうそうそう。
うん。
で、開けて納豆をなんか鼻から、ふーんってこう吸うわけ、匂いを。いい香りだ、みたいな。上物だな、これは、みたいな。
ああ。
そういう世界になっちゃうんじゃないのかと。思ったんです。
なんかね、全部人工的な匂い付けにして、カプセルなんかに入れる感じですよね。
そうね。ポイポイカプセル的な感じ、イメージがあるけど、ね。
その時だけ嗅げっていう。
そうそうそうそうそう。
うん。あとは、でんぷんをかじれっていう感じですよね。
いや、でもなんか、そういう風潮じゃない？だって、結構国によっても違うのかもしれないけど、その、うん、例えばね、大衆とかもさ、考え方違うじゃないですか。うん、
全然違う。
日本は、基本的には、こう、あんま大衆は良くないとなってるけど、
うん。
まあ、結構スパイシーな香りの国もありますよね。
ありますよね。
だいぶね。お、あれ、ドンタコスかなみたいになっちゃうとこもありますよね。開けた誰かドンタコスみたいな。
ああ。
こともある。でも、逆に言うと、だからあれは美味しい匂いとか別に不快じゃない人たちもたくさんいるわけで。
まあ日常ですから。
うん。だから、ねえ、ちょっと、焼肉の例えば匂いだって人によっては嫌だけどさ、ね、
あ
別にそれがいいっていう人もいるので、
匂いだけでご飯食えるっていうしね。
焼肉の香水とかどうですかね、なんか。食べてきたんだね、みたいな感じ。
いつでもね。
なんかそういう、うん、まあ、香水自体がそもそもそういうもんだからね、人工的に作っているわけだから。
まあまあ。
それに近くなんじゃないの？なんか、たしなむものになるんですよ。
ああ。まあ、正しい香水はそういうことですよね。ま
あ、あと匂いがありそうなもので困るもの。まあ、そんなこと言ったらカレーもそうか。
ああ、そうですよ。
カレーの、なんていうの？お弁当開けた瞬間、もうそこはカレーだもんね。
カレーですよ。
そうだね。
もう一クラス全部カレーですもんね。
だから逆に言うとその、なんていうのかな。我々知らずに他の国でスメハラやってる可能性もあるわけですよね。
あ、そりゃそうですよ、
うん。
うん。俺たちみんなスパイスの匂いだけど、なんでお前だけ醤油の匂いなのってことです
よ、ね。なんてことすんだと。気持ち悪くなるじゃねえかっていう、
ね。合わねえんだよ、お前はっていう。
そうそう。結構、匂いで、こう、カルチャーギャップみたいな。
それもあるからね。
あるかもしんないから。
うん。アメリカ行ったらお前は照り焼きでいい匂いだなってことになるかもしんないもんね。
照り焼きバーガーみたいなやつが来たぞっていう、ね。サムライバーガーかみたいな。
ああ。ちょっとお前前を持ってみろっていう感じのね。
まあ、ミスター照り焼きとか呼ばれるかもしれない、
ね。あ、時代錯誤な、あだ名だね。
まあ、吉田ソースとも言えなくもないな。
あ、そうです。むしろね。
だから、逆に言うと、こんだけ国籍、あ、国境が、こう、緩やかになってくるとですよ。その、人の行き来が。やっぱり、無臭にしようってなるんじゃない世界は。
まあ、ゼロか100かですよね。
そうそうそうそうそう。うん、だから、混沌としちゃうと、でもほら、今まで混ざらなかった、まさにその、醤油とカレーと納豆とかもさ、うん、あ混ざった日に、いやさ、
ココイチですよね、もうね。
ココ確かに、トッピングに全部あるなっていう。なっちゃうかもしれない、ね。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それではニュースの方行きましょうか。
はい。
4月16日、宮崎放送。女装して女湯侵入。宮崎市の公衆浴場で女装して女湯に侵入した後して男が現行犯逮捕されました。容疑者59歳は警察によると、15日午後3時頃に宮崎市のホテル内にある公衆浴場の女湯に侵入した疑いです。容疑者はパンツを履いたまま女湯の浴槽に浸かっていたということで、女性客からの通報を受けて駆けつけた警察が建造物侵入の疑いで現行犯逮捕しました。容疑者は髪が長く女性用の服を着て女湯に侵入していました。動機について女性客と話がしたかったと供述しているということです。
まあ話って言っても悲鳴なんですけどね。
主に向こう側からはね。
一方通行だと思いますよっていう。
本当はもっとガールズトークがしたかったんですよ。
ああ、湯船に浸かってね。
女しかいない空間でっていう。
なんか最近大きくなったんだよね、胸がっていう
やつ、
ね。
やめてよもう、みたいな。
やりたかったんだ。困ったもんだね。
そうね、さすがにさ、ちゃんとベージュの下着だったらまだ分かんなかったかもしんないけど、すぐバレたってことはそんなに、肌の色に近くなかったんだろうね。
いや、普通に白ブリーフじゃないの。
それは警戒感なさすぎだろ。やる気ないよ。もっとちゃんとやれよ。
だから、あれだよね。肌色のさ、
うん。
なんか昔、ドリフターズとかでこう、見えないように、あ、履いてたようなやつですよ。
あ、あったね。
お風呂のシーンとかで履いてるようなやつですよね。ああいうのならまだいいけどさ。
そうだね。ストッキングの延長みたいな色してるやつですよね。
もしくは前張りとかね。
ああ、そうそう。だそういう工夫ですよね。やっぱ必要なのはね。
確かにさ、ちょっと手を抜きすぎだよね。
あ、そう、白ぶりだったとしたらね。
だから、あ、まだ、あれだよね。温泉女性レポーターみたいな感じで、バスタオル巻いても入っちゃうっていう。ちょっと撮影のため、今日は入れて、巻いてますみたいな。テロップを入れてね。
特別な許可を得ていますっていう。
この人何？温泉レポーターなのっていう。
あ、
YouTube なのかしらっていうね。
まあ、そっちも普通に通報だね。
うん。変な YouTuber がいますっていうね。
4月16日。NHK、証拠品無断で持ち帰る。およそ30年にわたって事件の証拠品など6000点余りを自宅に持ち帰っていたとして、千葉県警は49歳の巡査部長を停職の懲戒処分にしました。処分を受けた安孫子警察署の49歳の男の巡査部長は、平成3年から去年までのおよそ30年間にわたって、事件の被害届や証拠品6200点余りを無断で持ち帰り、自宅や貸し倉庫に隠し持っていたということです。去年、巡査部長が担当していた事件の書類がないことに上司が気づいて自宅などを確認したところ、大量の証拠品が見つかったということです。調べに対し、整理整頓が苦手で持ち帰って放置していた。書類の山を見て胸が苦しかったと話し、警察は証拠隠滅などの疑いで書類送検するとともに、停職3ヶ月の懲戒処分にしました。巡査部長は16日に依願退職したということです。警察によると、5件の窃盗事件については、巡査部長が重要な証拠品などを持ち帰った影響で未解決のまま時効になっていたということです。また、以前に勤務していた7カ所の警察署などで気づいた人はいなかったということで、千葉県警は証拠品として登録される前に持ち帰られてチェックできないケースが多かったとしているということです。
ああ。
お前のせいでね。
やっぱり迷宮入りするよね、そりゃね。
するよね。資料が何にもないからね。
全く証拠がないんですと。痕跡が全くないと。
誰も見かけてもいないですっていうね。
うん、そりゃそうだよね。
ねえ、まあ、犯人はルパンではなかったっていうね。うん。身内だったっていう。いや、
しかもそんなになんていうんですかね、大した意図もなくなんだよね。
そうそうそう。自分で整理ができないから。
めんどくさいからっていう。う
ん、理屈で考えられないからってことですよね。
それは他の人に任せるとかできなかったのかな。
ねえ、とことん私は現場なんでっていうことにしておけばね。
だから、そうだね。敏腕ならよかったね。
あ、そうですよ。
直感に従って操作するみたいなさ。
もうめったに署には帰ってこないんですと。
そもそもね。
向いてないね、巡査部長にはね。
そうだ、
ね。うん、刑事課ですよね。
じゃあ、そっちの能力が高ければよかったんだけど、そっちもまあそうでもなかったんでしょうね。
まあそうですよね。巡査部長止まりですからね。うん。
証拠品って、例えばどうだったんだろうね。
なんでしょうね。
貸し倉庫借りるぐらいなんだよ。
ってことはやっぱ現場の遺留品とかも持ち帰ってた可能性がありますよね。
自動車とか。そりゃ捕まんないよ、引き逃げ犯がっていうね。
それもうコレクションだもんね。博物館ですよ。
いや、なんかどんなものがあったのか知りたいな。並べてほしいな、これも。
そうですよね。あの、うん、盗まれた下着とか並べるのと同じでね。
そうそうそう。
うん、隠されていた証拠品っていう形で、体育館いっぱいにしてほしいですよね。
そう。
うん。バールのようなものとかね。
なんか、食べ物とか腐るものまで持って帰ってこそうで嫌ですけどね。
ああ。
死体とか持って帰ってなければいいけど。ミイラ化したものは何だろうみたいな。
証拠ってレベルじゃねえぞっていうね。4月20日、MBS。バイク、スピード違反で書類送検。
うん。
去年5月、大阪市で20代の男性2人が制限速度を大幅に上回るスピードで大型バイクを運転して事故を起こしたなどとして書類送検されました。危険運転傷害の疑いで書類送検されたのは、東大阪市の男性22歳と男性21歳です。捜査関係者によると、男性らは去年5月に大阪市のトンネルを大型バイクで制限速度の時速50キロを大幅に上回る時速約270キロと時速約230キロで走っていたところを2台が接触して転倒し、お互いに重傷を負わせた疑いが持たれています。取り調べに対して男性らは、快感を得たかったと容疑を認めている一方、もう一人の男性は、暴走はしておらず、スピードを出したのは便意を催したからだと容疑を一部否認しているということです。
まあ、なんだろうね。二人は仲間だと思ってたけど、全く目的が違ったってことだ
ね。そうですね。うん。同じ志で飛ばしてたわけではないんですよ。うん。
もう、一人はもう、じゃああれだ、悶絶の表情だったかもしれないな。
もう苦悶ですよね。
ぐーっと。
うん。まあ、その先には快感があるかもしれないですけどね。うん。
いやー、そうですか。
いや、これね、ちょっと想像力が足りないんですよ。
うん。
事故ったらどうなるかってことを想像してないんですよ。
そうね。
二重なんですよ、その場合。うん。せっかく我慢してたのに、事故って、うんこも漏れるでしょってことですよ。絶対この時漏らしてたと思いますよ。活躍金が閉まってるはずがないもん。
でもこれさ、その理由にするとなんか言うことあるのかねっていうね。
ああ、どうしようもない理由ってことになるのかね。
快感を求めるよりかは、便意を我慢してる方が得が高いと思っているという。まあそうかもしれないけどね。
まあ同情の余地があるっていう。
欲望に突き動かされてるやつはダメだっていう。
そうですよね。
ね、そういうイメージになるからと。
まあでもそれでも抑制的ではないっていうことですよね。うん。二者択一を迫ってしまっているってことですから。
そうね。
まあだからほら、じゃあ例えばさ、家で、奥さんが破水してしまったと。
ああ、そうかそうか。
もう急いでますっていう時と、うんうん、うんこを漏らしそうだったのでっていうのは、やっぱ同じ位置にはならないですからね。
まあ、そうあるよね。いろいろね。
そうそうそうそう。
うん、
こんなんよく免許の試験の時に出るような問題ですよ。
まあ、走れメロス的なものがやっぱり一番得が高いと。
ああ、そうですよね。
だから。
友人が殺されそうですと。
そうそうそうそう。うん、だから、このケースだと、走れ俺だからね。
うん、俺なんだよね。
うん、彼肛門みたいな、ね、
アナルンティウスがね。
そう。で、隣で快感を貪る友達がいたということ、
ね。ああ。
非常になんか変態チックなこれ二人ですけど大丈夫なのかな。
4月20日 MBS 35人と同時交際詐欺男を逮捕。交際していた女性らに誕生日を偽って女性3人から誕生日プレゼントとして電子マネーやスーツなど10万円相当を騙し取ったとして39歳の男が逮捕されました。 男は少なくとも35人と同時に交際していたと見られています。詐欺の疑いで逮捕された容疑者39歳は、警察によると、誕生日が11月13日であるにもかかわらず、結婚を前提に交際していた47歳の女性に、誕生日は2月22日だと嘘をついていたほか、40歳の女性には7月が誕生日だと嘘をつき、35歳の女性には4月が誕生日だと嘘をつき、3人から誕生日プレゼントとして電子マネー2万円分やスーツ3万円相当など総額10万円相当を騙し取った疑いが持たれています。
うん、
被害女性らによると容疑者は少なくとも35人と同時交際し、清水機やシャワーヘッドなどでマルチ商法を持ちかけていたということです。被害女性らは被害者の会を立ち上げ、今年2月に警察に告訴状を提出していたということです。
ああ。
容疑者は警察の取り調べに対し、弁護士が来るまで何も話したくないなどと黙秘しているということですが、警察は他にも被害者がいるとみて捜査をしています。
ああ。
別方、女性自身。当初は35人の女性と同時に交際していたと見られていた容疑者ですが、被害報告が次々と上がり、今では45股男だということです。
ああ。
増えましたね。
すごいね。
スケジュール管理が半端じゃないですよね。
まあ、Google カレンダーとかなんですかね。
まあ、完璧に通知はしてるでしょうね。
おっと、いづけねえと。
そう。今月、俺の誕生日っていうのが毎月来る感じ。
そうそう。いやー、じゃないと分かんなくなっちゃうよね。
絶対分かんないよ。相手の記念日とかも絶対あるじゃん。
だから、ラベルで色管理してるんでしょうね。
ああ、赤
だ。あの子だな、みたいな。
あんまりないよね。カレンダーの左の欄が埋まるのね。
そう。こういう人のためにあるのかもしれない。
そうだね。相当忙しい社長とかじゃないんだね。うん。
いや、この人には秘書がいたかもしれないよね。
あ、共犯がね。
うん。じゃないと管理できないよと。うん、
ベストパフォーマンスは出せないですよね、やっぱりね。うん。予定の管理は切り離しておかないとね。
30分後に A 子さんの誕生日です、みたいな。そういう感じの管理をしないと無理だよね。
無理ですよ。
これあれなのか、今やオンラインだから可能だったとかあんのかな。
ああ、違うんですよ。この人完全に実名でオフラインなんですよ。
オフライン派なんですね。
そう。
すごい。
で、同じ手口をずっとやってて、どうやらインターネット上に被害者の会みたいなのがあったらしいんですよね。
すでにね。
うん。あいつに気をつけろと。で、そこに実名があって、どうやら私被害に遭ってるっぽいぞっていうことでググった人がいたらしいんですよ。
お
う
お
う
お
う
お
う。そしたら、あ、過去にもいるぞと被害者が。
お
う。ということで、みんなで告訴状を提出。
なんかこれ、こういうものこそさ、
うん、
その一人一人に違う名前を使わないとダメなんじゃないかと思ったけどね。
そうなんだよ。そういうことしてないんですよ。
あ、やっぱそこはちょっとだから、管理がずさんですね。
ね、そこはね、やっぱこう、見つからないと思ってるところがちょっと甘いですよね。
お
う。うん。この SNS 時代にみたいな。
まあそうね。
うん。
でもまあなんとなくその、何ですか？逃げも隠れもはしてないんだね、なんとなく。
まあそうですけどね。
誕生日ぐらい嘘つくけど。
ああ。
それ以外はもう本名で勝負してますと。
そうね。それ別に潔くないけどね。
潔くはないか。
しかもマルチ商法に誘ってますから。
清水シャワーヘッドが若干気になりますよ。
そうなんですよ。なんかミラブルオンラインみたいな話ですよね。うん。
いやー、ちょっとねー、まあ、続報がまた出てくるそうですからね、これね。
まあ多分出てきますよ、これ以上に。
何でしたっけ、どっかのフィリピンの校長みたいになっちゃいますけどね。出るわ、出るわ。
そこまで行ったらすごいよ。うん、向こう桁が3つ違うからね。タレコミいただきました、デュカティスタさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月21日、毎日新聞。スーパーのレジで排泄。24時間営業のスーパーでレジ付近に大便をしたとして北九州市の男性53歳が威力業務妨害の罪で起訴される事件があり、福岡地裁小倉支部は21日、求刑通り罰金30万円の判決を言い渡しました。15日の初公判では、事件当日酒に酔っていた被告が人間のやる行為ではないと述べ、裁判官は恥ずかしい思いをストッパーにして飲酒をスパッとやめてくださいと諭していたということです。判決などによると被告は2月の18日の午前4時頃に24時間営業のスーパーでレジ付近の床に大便をし、店員らに清掃作業を余儀なくさせて業務を妨害したということです。15日の初公判で検察側が読み上げた冒頭陳述によると、酒に酔った状態で入店した被告は店員にうんこがしたんやと要求、防犯のため深夜はトイレを貸せないと伝えると憤慨し、ここですると店員らの前でズボンやパンツを下ろして排泄したということです。弁護側の被告人質問で、被告はアルコール依存症で入退院を繰り返し、当時も前日昼から多量の焼酎を飲んでいたと説明。 2021年1月には父を亡くしたことなどで心がすさんでいたと言い、人間のやる行為ではないとつくづく思いましたと話しました。そして飲酒をやめることを誓えないと人生ダメになるしかないと言い、アルコール依存症からの回復を目指して断酒会などの自助グループに参加することを語っていました。21日の判決の言い渡し後、裁判官は軽く見るべき犯罪ではないと分かりますね、亡くなった親に恥ずかしくないよう一から頑張ってくださいと述べて、被告は静かにうなずいていたということです。威力ね。
まあもう認定されてるからね。
そうですね、
うんこは威力であるっていうね。
はい。まあだからね、その、まあ酒に酔っていたとはいえ、自分でも振り返ってみると、それは人間の振る舞いではないと。野生であるってことですよね。
まあ、なんだろうね。全く意識がないわけでもないよね。だって。
ああ。
憤慨してんだからね。
どうなんだろう。だからその、プライドに触って怒り狂うみたいな部分と、うんこが出るっていう部分は、同じレイヤーにあるんじゃないの。それを止めるのがもう一回り外側にあるんですよ。うん。話し合うとかさ、ちょっと深呼吸するみたいなレイヤーがね。
そこまで怒ってるとさ、出るかな普通っていう。ちょっとリラックスしないとああいうもので出ないんじゃないのっていう気がするけどね。
極度の緊張とか、そういう時には出ないもんね。
そう、だからこれってもう攻撃体制じゃないですか。もう噛みついてるわけだから、相手に。出ないと思うんだよね。
わかんないですよ。やっぱ攻撃手段としては出るんじゃないですか。
あ、だからもうそういう考えだよね。
うん。
野生に戻ってるわけだ。
だから人類にも毒はあるんですよ。うん。
なんか、そうね。なんか、ちょっと裁判官の諭し方もどうなのかよくわかりませんけどね。
まあ人間的な振る舞いを忘れないように行きましょうねっていうことではありますよね。
なんかでも、本当にお酒が問題なのかっていうのもちょっと気になりますよね。
ねえ。よく言うじゃないですか。酒が悪いんじゃなくて、酒が本性を暴くんだと。
そうそうそうそう、そう、うん。
本来の自分を暴いてしまうから良くないっていう。
だおそらく酒をやめても同じようなことするんじゃないかなっていう気が。
酒以外の理由でなることがあるよね、きっとね。
なんか、そんな気がするんだけどね。
だからこの人の怒りがマックスに達するとやっぱ漏れる可能性はあるわけですよ。うん、やっぱ同時にいろいろと訓練しなきゃいけないんじゃないかな。
トイレ訓練とかね。
だ
か
すごい罵倒されたりすると、ブリブリブリって言っちゃう可能性があるんですよね。
こういう人とさ、ディベートしたくないよね。結局、したもん勝ちじゃんみたいになっちゃうから。
そうそうそう。
参りましたって言っちゃうよ、こっちはね。もうやめてください、みたいな。
ディベート外で決着がつくよね。4月21日、朝日新聞。ハマグリ密漁。取れたて大洗い産ハマグリなどと宣伝して、海水浴場で密漁したハマグリ計約1トンをネットオークションで販売したとして、茨城海上保安部は茨城県ひたちなか市の30代の男2人を漁業法違反の疑いで家宅捜索し、20日に発表しました。同保安部によると、2人は昨年5月から今年3月にかけて、同県大洗町の大洗サンビーチで密漁したハマグリ計約1トンを大手オークションサイトに複数回にわたり出品した疑いが持たれています。落札額は計約120万円に上るということです。同保安部は4日、2人の自宅などを捜索し、携帯電話やウェットスーツを押収しました。2人は遊興費のためだったと容疑を認めているということです。
1トン
?1トンです。下手するとね、うまくいってない漁師より取ってる可能性があるよね。うん。新米の漁師とかより取ってますよ。
いやー、1トンはすごいね。
すごいよね。小売りにしても何回、何百回売ったんだと。
売れるもんだね、そんなもんが。
まあ、取れたてのハマグリですから魅力的ですよね。
ネットで買うの？まあ、わかる。まあ、今だったらそうね、ネットで結構売れるかもしんないけど、ね。
断然売れますよ、産直ですから。
そうか。
うん。
私が撮りました、今朝、みたいな感じの写真。
絶対顔写真偽物だよね。うん。
いや、YouTube です。今日撮ったところとかをやってほしいよね。
ああ、そうですよね。
そしたら、あ、本当だってなるけど、
うん。
なんか最後逃げたりするのはなんでか。
撤収早いなっていうね。
なんか一旦貝を他のとこに隠して逃げてるね、みたいな。
あ、なんで夕方撮りに来るんですかっていう。
寝かしてるのかしらっていう、ね。あ、
そうか、砂を吐かせているんだわっていう。
いい方に解釈するな、この人たちは。そんなお客さんがついてたのかもしれない。
まあ、1トンですからリピーターもいたでしょうからね。 もしかしたらあなたの娘さんのお雛様のお吸い物がこいつらだったっていう可能性もね、
あるかもしれないね。
あるかもしれないですね。
アワビは取れますかとかリクエストするやつとかいるかもしれない、
ね、ああいるよきっと、ね、うん、でもまあ大洗の砂浜ですからアワビはなかなかないから、
うん、岩場じゃないから
ないからね。タレコミいただきました。バーヘントさん、ジミーさん、アツシ、野島さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月22日、 BBC、 15年間仕事をサボる、
うん、
イタリア南部カラブリア州の病院の職員が15年間にわたって仕事を休みながら給与は全額を受け取り続けていたと見られることが地元メディアに報道されました、
うん、
男性は2005年から病院に出勤しなくなったとされています。イタリアのアンサー通信によると、この男性は現在、詐欺や恐喝、職権乱用の容疑で捜査を受けています。男性は、働いていなかったと見られる期間に合計53万8000ユーロ、約7000万円の給与を受け取っていたということです。同病院の管理職6人についても、常習的な欠勤の疑いで捜査が進められています。イタリアでは、公的部門における常習的欠勤や不正疑惑に関しては、長期捜査が行われていて、それが今回の逮捕につながりました。15年間欠勤していた職員は公務員で、2005年に病院勤務になりました。この時点から出勤しなくなったと警察は説明しています。また男性は自分に対する懲戒報告書の提出を止めるために上司を脅していたとされています。この上司は後に退職しましたが、後任や人事部は男性の欠勤が続いていることに気づかなかったようだと警察は付け加えているということです。脅したんだ。
幽霊部員みたいなもんだよね。
幽霊職員ですよね。
うん。
うん。見えざる看護師ですよ。
なんかホラーだね。部員だし。
まあ、看護はしてないのか。職員、公務員だからね。
それにしても、一回も来てないってすごいよね。
すごいよね。どうやってそれで給与振り込みとかをしてもらってるんだろうっていう。
まあ、名簿にある人には、だからもう、知らずに払い続けるっていうシステムなんでしょうね。
そういうことなんだろうね。
でも。うん、出勤管理とかはどうなってるのね。
全くないんですよね、きっと。だってあったらわかるもんね。
うーん。
病院側でさ、記録つけて、それがちゃんと公務員ですから、しかるべきところに上がるんじゃないのかね。
だからなんかそこをどうごまかしてんのか。
もしくは上司を脅していたかってことですよね。
上司にタイムカードをさせていたと。
出勤扱いにしてもらっていたってい
うね。そうなんじゃないですかね。
うん。ちゃんと9時5時ですっていう。
でも、なんだろうね。このさ、誰も気づかなかったって言ってますけど、その後。
うん、だからこの上司、脅されていた上司がいなくなった後、その人が働いているっていう事実ごと知らないんでしょうね。
ああ、だけど給与支払いはまたもうデータでどんどんどんどんやられてるから、もういいっちゃいいんだ。名簿からもだからさ、なんか削除されてんだろうね、その。
ああ、そうか、病院側に職員として認識されてなくても、国から認識されていれば給料が出るってことですね。
だからそういうことなんで、たまたまでしょう、だから。シフト表とかがあったらバレるわけだからさ。
バレるバレる。
この人誰、一回も会ったことないんだけどっていう。
だむしろ逆っていうか面白いのはさ、よく戸籍がないとかいう話があるけども、
そう
ね、戸籍しかないみたいな人ですよね、この人は。
実態がないのよ。
ない。給料だけ出続けているっていう。
すごいね、でも。
なんか日本の年金問題とかと近いのかね。死んだはずじゃない
っていう。ああ、そうかそうか。
うん。死んでないはずになってる人的な扱いか。
まあそうだろうね。
ね、
まあなんかでもあれですよね。病院のその、誰かが例えば見てもさ、その、
うん、
なんかあれなんじゃない？変にこう噂になっちゃったりしてさ。
うんうんうん。
なんか、あれですよ。なんか、伝説のドクターがいるらしいわよ、ここには。
誰も見たことがないらしいんだけどっていう。
夜中にしか手術をしないらしいみたいな。
ああ、ひっそりとすごい手術をしてる人がいるっていうね。
そうですね。だから給与も高いのよと。
ああ、なるほど。4月22日、CBC ニュース、強盗男を逮捕。22日の未明に愛知県のコンビニに男が押し入って店長と揉み合って怪我をさせましたが、駆けつけた警察官に逮捕されました。逮捕された容疑者51歳は、22日の午前4時頃にミニストップに押し入って、店内に一人でいた店長に工具を突きつけて金を出せと脅迫。拒否した店長と揉み合いになり、手首などに擦り傷を負わせた強盗傷害の疑いが持たれています。付近をパトロールしていた警察官が店からの警報音を聞いて駆けつけ、店内で土下座していた容疑者を現行犯逮捕したということです。 取り調べに対し容疑者は私がやりましたと容疑を認めているということです。
そこだけ見ると店長逮捕されてもおかしくないよね。
どっちだっていう。
そうそう。ちょっと迷うよね。
そうだね。うん。お金出したのに許してもらえなかったじゃないかって思うもんね。うん。じゃあ立ってる方が犯人だろう。
違うんだってみたいな。ミニストップって書いてあるだろ、ここに。
そうだ。エプロンしてる方が犯人なわけないってことですよね。
いやー、これちょっとね。
ねえ、何があったんだろう、この警察が到着するまでの間に。謎ですよね。勝ったんでしょうね、やっぱ店長はね。
あ、勝ったんだろうね。
うん。擦り傷はついたものの。
うん。
うん。まあ、多分スパナは取り返したんでしょうね。うん。
まあ、工具をこっちが突きつけたって言ってもね、どの工具かにもよるしさ、ね。
あ、そうか。
店長はチェーンソーだったかもしれないしね。わー
みたいな。より強い工具だったっていう可能性がね。うん、あるよ。
参りましただ
よね。回りました、回りました。店長がハロハロを出してきたっていう。とっても美味しかったんでっていう。
これでも食べて頭を冷やせみたいな。まあ正直あれはいくらでも出してくれるでしょうからね。多分ね。
そうね。出せって言われたらね。
ただみたいなもんだろうから、あれいくらでも出してくるでしょ、そういう。
そうだね。強盗の目的がハロハロっていう可能性は なくもない。
お腹が減ってるんだったら、これを腹いっぱい食えよっていう感じ
で。そうです。うん、ほぼ水だけど。
そう。
張り込みいただきました。フラウエムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月22日、読売新聞、万引き、防犯カメラでバレる。神奈川県警三崎署は21日、横須賀市の男73歳を窃盗容疑で逮捕しました。発表によると男は昨年1月8日に三浦市のショッピングセンターでドライブレコーダーなど5点8500円相当を盗んだ疑いです。店員が男の不審な動きを察知しましたが、万引きに気づかれたと思った男が盗んだものと同じ商品を購入。通報で駆けつけた同署員にレシートを示し摘発を逃れていました。購入した商品は持ち出さずに店内に戻したとみられています。その後署は防犯カメラの映像を解析、男が車に商品を積んだ時間とレシートの発行時間が合わないことなどを突き止めました。調べに対し男はやっていませんと容疑を否認しているということです。
ああ、そりゃそのドライブレコーダーが証拠になるかもしれないね。早速つけちゃってんだ。写真、自分の自分の車につけちゃって、こうね、出たり入ったりしてるのがバレちゃうって、
ね。なわけないっすよね。
手の込んだことしましたね、またね。
これね、買った証拠はあっても盗んだ証拠もあったらダメですもんね。
まあいいじゃないですかってなると思ったのかな。まあ店側としては、まあ、結果一緒かみたいになってるわけだ。
まあ取られたことにはなってないわけですけどね。
お金はいもらったし、
まあちゃんと買ったしっていうことで。ちゃんとその最後にその棚卸しをして在庫があってればね。
まあね。
うん。ただやっぱほら。犯罪はやったこと自体が罪ですから。
そうか、そうか。
うん。誤って済めば警察はいらないわけですよ。
だから、これはどちらかというと、間違って持ち出しちゃいましたならまだわかるけど。
あ、そうか。レジ通るの忘れてましたっていう。
そうでもないんだよ。わざわざもう一回買ってるとこがもうね。
そうなんですよね。
自覚があるじゃないかと。
分かってて買ってるよねっていう。
でもさ、どこで気づかれたと思ったんだろうね、この人は。
ああ、やっぱその万引き G メンに気づいたんじゃない？
な、泳がされたと思ったのかな、
そこ。あ、そうそうそう。あいつさっきからこっち見てるぞと。
ああ。
このまま出たらやばいなっていう。
まあ、その店には万引き G メンなんかいないんですけどねっていう。ただ自意識過剰なだけかもしれない。ただの目の悪いおばさんがちょっと目を細めて見てただけかもしれないね。
普通の客だったっていうことですよね。まあ、それぐらいビクビクしていた方がいいと思いますけどね、やっぱね。うん、いつでも見られてると思ったらもう万引きなんかしないですよ。
向いてないよね、だから。
向いてない、向いてない。
基本的には、うん。
だとしたら向いてない。取り込みいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月23日、時事通信、事件資料を漏洩。事件の調査資料を知人の女性に漏洩したとして、横浜税関は23日、調査部の40代の上席官を停職1ヶ月の懲戒処分にしました。上席官は事実を認めていて、特別な仕事をしていることを理解してもらいたかったと話しているということです。同税関によると、上席官は2020年の5月から8月にかけて、担当する関税法違反事件の資料の運転免許証やマイナンバーカードなどの画像計56枚を LINE で知人女性に送信していました。 女性が今年1月税関に通報。調査に影響はなかったということです。同税関は刑事告発も検討しているということです。
なんで垂れ込まれてるの？
迷惑だったからですよね。
まあそうだろうね。
知ったこっちゃないもん。それ黙ってやれない男に責任感があるとは思えないですもん。
まあ、まあね。いやだからね、そうやってる業任務がものすごく重大で、機密情報を扱ってるんだとしても、
うん、
見た目がトム・クルーズじゃないからミッション・インポッシブルじゃないんだよと。ダメと。キモいみたいなことになってるわけですよ。やってることはあんま関係ないんですよ。
まあ、どちらにしろこの人は見限られる可能性が高いですもんね。
そう。
だってこう自己顕示欲がかかっちゃうわけでしょ？
そう。いや、求めてないの。いや、まあ、1枚ぐらいって言ったの56枚送ったから、肝がられたんだよ、多分。この人やばいみたいな。
サービスが過剰だっていう。
あと、これを知った以上、なんかこっちがね、罪になりそうだと思ったんでしょうね。
そうですよ、普通に考えたら。どう考えても共犯者にされちゃうじゃないですか。
そうだね。
うん。まあ、だからそうなったらもう自分から通報するしかないですもんね。
まあ、もうちょっと、だからね、相手の愛を試すっていう意味では失敗でしたとかね。
ああ、そうか。共通の秘密を持つ的な話か。
そうそうそう。
うん。
ちょっと早すぎた。
すごい迷惑ですもんね、それね。うん。だってね、例えばまあ、これは警察じゃないけどさ、やばいマフィアの情報とかを共有されたらたまんないじゃないですか。
そうだね。
やってることは大して変わんないわけですよ。
そうかそうか。
ね、税関ですからもしかしたら薬物とかいう可能性もあるからね。
そうだね。
うん。
なんかそんな感じがするね。
ね。そうなると、じゃあ、同じ秘密を共有したから、仲が必ずしも良くなるとは限らないっていうことです
よ。そうね。はい、ちょっとだから、まあ、そういうのが好きな人もいるでしょうからね。
そうそう、危険な匂いのする男がね。
うん。
うん。好きな女性ってのもいたでしょうけど。大抵の女性はそうじゃないですからね。
うん。
うん。
ちょっとね。
ちゃんと堅実に働いて秘密を守れる男が好きですもんね。
そうね。それかもう、あれな、しょうがないと。
はい。
もう全部イニシャルトークで行くしかないよね。芸能人の YK を今ね、上げようとしてるんだよ、みたいな。
ああ。
嘘くさくは満載だけど。
すごい嘘くさい。全部週刊女性っぽいもんね。
芸能レポーターに聞いたらなんか結婚が近い芸能人的な感じになっちゃった。
では、不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは意味不明言動系。4月15日。宮崎県、午後5時頃。児童に対して徒歩で近づいてきた男が、君、プリキュア好き？と声をかけて、持っていたリュックサックの中からプリキュアの人形を見せつけてくる事案が発生しました。
ああ。
いいだろうと。俺は持ってるぞっていうことですよね。
そうね。それだけだったらいいんだけどね。
まあね。その後しまったってことだったらね。
コレクションを自慢しに来た人だからね。
そうそうそう。
うん、
羨ましがらせて何かしらに及ぼうとするからダメなんだってね。
そうそうそう。
うん。残念、これはあげられないんですってことで、普通に帰ったってことだったらば、まあ、変なやつがいたなってことですよね。
純粋だね、と。
はい、うん。嫌なやつではある。
そうね。純粋なオタクだから、まあ嫌なやつかもしれないけど、危険度は低いかなと思うけどね。
そうだね。タレコミいただきました。黒猫マダムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月23日、埼玉県。午後5時45分頃、下校途中の生徒に年配男性が、バッグの紐が長いよと声をかけて、リュックサックを引っ張ってきたということです。
それは、引っ張ったらもっと長くなっちゃうよね。
なるんですよね。うん、引っ張るべきは、ピロッとしている紐の方ですよね。
あっちね。
あっちですよね。うん。いくらその長い紐だと、肩にかかる荷重が軽減されないと思っていても。ね、適切な長さがあるとは言っても、ちょっとやり方が間違ってますよね。
まあ気になったんだろうね。
まあそうですよね。多分男の趣味が登山とか。
ああ、腰より高い位置じゃないと腰に負担かかるんだと。そういうことなのかな。
腰骨に乗せるようにっていうね。
そうそうそう。
はい。ぴったりくっつけなきゃダメなんですよね。タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月23日、愛知県、午後3時10分頃。パンプスの調査員を名乗る男から、パンプスを履いている状況や素足の写真撮影を依頼され、応じたところ、素足に顔を近づけられて勢いよく素足の匂いを嗅がれたということです。
これは、調査員を名乗るのが意味がわからないんです
か、ね、間違ってますよね。お前が注目すべきはそっちじゃないだろうって話ですよ。 かかったら、丸けめって感じじゃないですか、これだと。しめしめ脱いだぞと。じゃあ、パンプスの方に行くべきなんですけど、ね、素足の方に行ったっていう。
ダメだね。
これ、調査員の肩紙にも置けないですよね。
より良いパンプスを作るために足型が必要なんですと。
ああ、ぴったりのパンプスをね。
うん。
うん。あなたはどうも、高が高いようだと。
そうそうそうそう。
日本人にありがちな足の形ですけどね。幅広で高が高いっていう。
そうね。
ね。国産のパンプスを進めてくるっていう。
作ってる人かもしれないからね。
4月26日、愛知県午後7時頃、自転車に乗った男が駅から帰宅途中の男性に対して、サラリーマンさん、何してるんですか？パソコンとか使うんですか？などと声をかけて後をつけてきたということです。サラリーマンに興味津々ですよね。
サラリーマンっていうのはすごいね。
すごいよね。ざっくりですもんね。うん。なんか高度経済成長期って感じの。
だからその、70年代から来たっぽいよね。
そう、昔からタイムスリップしてきた人ですよね。
パソコンっていうのがまたね。
最近出たらしいぞっていう。
そうそうそうそうそう。
当時はマイコンですよね。
まあね。
それとなんかね、なんだろうね、やっぱ縁のない生活をしてたんでしょうね。
そうだろうね。
うん。
まあ、この人が使わない人だったら面白いけれどもね。
サラリーマンの方がね。
もう、なんですか、ザ営業でさ。
書類を作らない営業っていないけどね。
そうそうそう。もう、売って売って売りまくるだけだよ、俺は。
続いて声かけ。4月21日、岩手県、午後3時30分頃。小学生が友人と徒歩で下校途中、道端に座っていた見知らぬ男から、そこのお姉ちゃん、コーラの缶開けて、お礼にお菓子あげるよと声をかけられたということです。男は70歳ぐらい痩せ型で、腰が90度近く曲がっていて、上下は作業着、長靴を履いて、お菓子の入ったゴミ袋を持っていたということです。
見習わなきゃね、私も。腰が90度に曲がってもコーラを飲むんですよ、と。
もう手が、あのプルタブを開けられなくてもね。
そうそう。見習うべきだね、うん。
そしてこうなるんでしょうね。うん、怪しい男がいたっていう通報されるわけですよね。
通報される立場になるんだな。
はい。4月15日、宮城県、午後4時50分頃、帰宅途中の中学生に、乗用車に乗った男らが、わ、ロリだと声をかける事案が発生しました。分かってても声に出すことではないですよね。
そうだね。
それでも何かと、その小学生を見たことないのかと。
案外多いけどねっていうね。
いっぱいいるはずなんですけどね。
全部に言ってんじゃないですか。
ここにもあそこにもって。
うん、そうそうそう。
4月19日、東京都、午後5時20分頃、路上で、小学生が下校途中、男に、うどん食べに行こう、と声をかけられた、ということです。なんですかね、近くに丸亀でもあるんですかね。
四国まで行こうかもしれない。
あ、そうね。まあ、長旅になるけども、味は保証するっていう。
そう。そしてまあ、お遍路も一緒にやればいいじゃないかと。
お前一人で罪を食いてこいよ。
お前がやりたいだけだろ。っていうか、うどんを当てにしてる時点でお前ダメだぞ、そのお遍路は。
ダメですよ。煩悩が勝ってるからね。
そうそうそう。
4月22日、群馬県、午後4時13分頃、高校生が男に、今日暑いね、愛してる、と声をかけられる事案がありました。突飛ですね。
なんか、あれじゃない、
はい、
昔、なんだろうね、漫画のタイトルっぽいよね。
お
熱いね、愛してるって。なんか、そんな感じの漫画があってもおかしくないかなって。
だから文学的なところがあるっていう気がするんですよね。
うん、
全部太陽のセーター的な話ですよね。うん。
熱いねってのはもしかしたらね、その、君が眩しいの表現が変わったかもしれない。なんとなく。
なるほどね。
刺激な表現なのかもしれないですね。
どっちかというとホットパンツ的な熱いですよね。
そうね。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
やっぱり証拠品を持ち帰っていた警察官かな。
30年間ね。
なんか最初聞いた時はさ、 その証拠品持ち帰って、なんか自分のために使ってるのかと思ったんですよ。
あ、そうか、悪用してる感じですね。
うん、なんか細かいさ、漫画本とかも持って帰ってゲラゲラ笑ってるみたいな。すごい細かい感じの窃盗かなと思ったんですけど。
そうね、なんか覚醒剤持ち帰ってたやつとかもいましたからね。
ああ、そうそう。
うん。
でもこれって確かにさ、その、どんだけあるかって話だよね。
まあ証拠がね。
これは、なんでしょうね。全国的に見ればいっぱいあるんじゃないのっていう。
ああ、そうか。たまにあの郵便物捨てちゃうやつとかもちょくちょくいるし。
うんうん。
こういうふうに自分勝手に物を捨てたりとか溜め込んでるやつはいるだろうね。
なんか迷宮入りが多いのは結構原因がこの辺にあるかもしれない、ね。おそらく事件として処理されてないっていうね。
初めっからね。
なんか、
うん。
なんだろうね。探偵みたいなさ、イメージで、面白い依頼しか受け取らないみたいなのあるじゃないですか。ピンとこないな、この事件は。つったら捨てちゃうっていう刑事。
それはね、税金払ってる身としてはちょっと許せないね、やっぱね。
面白くない事件だな。うん、こんなのやれるか、みたいな。
せめて他の人に回してくださいよ。
ああ、そっか。
捨てないでほしいよ、やっぱね。うん、
この人がピンとくる事件は何なんだろうっていうのがすごい気になるけどね。
いやいや、多分ね、ちょっとでもめんどくさかったら全部溜め込んでたと思うんですよね。
うん。なんかもしかすると、下着窃盗だけはやってくれるとかさ。何が盗まれたんですかみたいな。妙に詳細に聞いてくるな、みたいな。
解決率が高いやつから疑っていくっていうね。うん。署内で一番下着泥棒を解決してる男のところに証拠が集まってるってことですからね。
そうだね。
うん。
いやー、ちょっとそういう意味では怖いでね。なんか
怖いですよ。だからやっぱりきちんと均等に割り振ってほしいですね、やっぱね。
そうね。
うん。どっかに偏るようなことがあると、やっぱりやる気のない奴は増えますよ、きっと。
そうか。
うん。いやいや、一緒はやっぱ調べなきゃいけないとなるとね。
うん。
うん。
まあ、なんだろうね。だからそのケース持ってった時に、この人で大丈夫かなっていうさ。人を選んだ方がいいかもしれないね。
選べないからね。
ズボラっぽいぞ、この人みたいな。ちょっとやめます。おなりの警察署行きます。
ああ。管轄があるからね。
そうか。担当変えてください、みたいな。
というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。